それでは藤原理事長より日本再生、命、生活、そして経済と題してご講演いただきます。藤原理事長、よろしくお願いいたします。
はい、改めまして今日は皆さん本当にありがとうございます。滞りなく総会も終了いたしまして、ほっとしておりますが、本当に毎年毎年皆様とこうやって新しい日本を作る運動、国民運動ですね、これにできますことを大変私も嬉しく思っております。昨年もともとこの NPO はですね、観光立国、新しい農業をやろうというところから始めまして、で一昨年ぐらいから本格的な再稼働という形になりまして、で、去年からいろいろと研究会の活動をずっと進めてまいりました。私のイメージはですね、もう当初から全然変わっておりませんね。これは政府や政治家が何かするのを待っていたら、間違いなくこれは手遅れになる。やっぱり自分たちでやっていかなきゃいけない。でそのためにはこれが正解だというものを何か一つボンと持ってきてもダメなんだ。自分たちで考えて、自分たちで研究して、自分たちで実行する、それを多くの人たちが経験することが日本再生の非常に重要な一歩だと私は前から思っておりました。それで特に、第8期においてはですね、各研究会でとにかくたくさん行事をやってくださいと理事幹事の皆さんにお願いしたんでございます。なるべく多くの機会を得て皆さんに来ていただいて、そして参加していただいて、でそのアチーブメントですね、そのアーカイブをですね残していこうという方針で進めてまいりました。会員の皆様、それから理事幹事の皆さんのご協力を得ましてですね、本当に多くの活動ができましたことを私は大変嬉しく思っております。でいろいろ思い起こせばこの1年間もいろんなことがございました。中でもやはり東日本大震災と原発事故はですね、本当にその痛恨の極みと言わざるを得なかったと思います。逆に言いますと、しかし、こういう大きな悲劇がありまして、今までの日本はこのままでは続かないという意識は、あちらこちらに出てきた。それと同時に今この段階で打って出られる、すなわち何か新しいものを求めることができる組織というのがあまりないということに改めて私は愕然と気がつかされた思いがあります。この間もインターネットラジオでちょっと引用いたしましたが、一つリーダーシップの小さな物語をここで皆さんの前で今読まさせていただきたいと思います。これはアメリカのベティン先生のリーダーシップの授業で、ベティン先生がよくお使いになるものです。これはインターネットラジオで喋ったんですけども、1972年にアンデス山中に一機の旅客機が墜落しました。ところがその時にちゃんと生きてた人がいたんです。ところが全然救援隊が来ないもんで、その亡くなった方の肉を食べてたという、そういう事件がで、これ映画になったんです。アライブという映画で、日本語になりまして、これは生きてこそという、そういうタイトル映画になりました。でこの映画はですね、実はリーダーシップという観点において非常に重要なポイントがいくつも入っておりますので、ちょっとその点について引用させていただきたいと思います。アライブ、生きてこそ。私たちは未来を形作るリーダーシップについて話しているわけだが、私はまず30年前に戻ってみたいと思う。1972年10月、一機の旅客機がアンデス山中に墜落した。その飛行機には南米のスポーツ選手のチームが乗っていた。皆さんの中にもこの墜落事故のことをご存知の方はたくさんおられるかもしれない。というのも、この事故の生存者たちにはいささか不名誉な評判が立ったからだ。彼らは墜落の際に死亡したチームメイトの肉を食べて命をつないだのである。彼らのことを取り上げた映画は数年前に公開された。タイトルは生きてこそだ。私自身はその映画を見たことがないので、その信憑性や正確さを保証することはできない。だが事実に基づき実際に起こったことを詳細に記録したものをリーダーシップのケーススタディのようにして読んでいただくと、必ずや興味深いと思っていただけるはずだ。当初飛行機が墜落した時にリーダーとして頭角を現した人は2人いた。どちらも正式に任命されたリーダーではなかった。正確に言えばこの2人はチームメイトの看護をするための技術的専門知識を身につけた医学生だったのである。機内には限られてはいたものの、医療用品も積み込まれていたので、乗客たちはそれを利用することが可能だった。医学生の専門的技術は実際に必要とされていたし、その技術を保管する資源もあったわけである。その結果、誰もがこの2人の判断に従うことになった。 頼むからジョーがもっと楽になるようにするにはどうしたらいいか教えてくれ。どうやってサリーの看護をすればいいのか教えてください。言ってくれれば私たちがやりますから、というように。だがこの状況は1週間しか続かなかった。比較的傷が深かった選手たちは介護の甲斐なく命を落としてしまったし、医療用品も底をついたからだ。こうして医学生たちの専門技術は以前ほどには必要とされなくなっていき、その技術を補完する資源ももうなかった。そして別の人が新たなリーダーとして出現した。このケースでは新リーダーはチームキャプテンだった。さて選手たちのカルチャーにおいてはチームキャプテンというのは名誉職ではない。チームキャプテンこそが正当なリーダーなのだ。チームキャプテンはリーダーとしての取り組みの一つとして定期的に一人一人と個人的なコミュニケーションを持つことを選んだ。希望を捨ててはダメだ。僕たちはきっと無事に帰れる。この墜落現場に留まってさえいれば大丈夫。きっと捜索隊は僕たちを探し出してくれる。でもこの場所を離れたら僕たちは道に迷ってしまうだろう。そうしたら捜索隊は僕たちのことを発見することができなくなる。ここにさえすればきっと見つけてくれるはずだ、というようになる。キャプテンは疲れを知らなかった。彼らは定期的に一人一人のところを回った。少なくとも1日1回、時には1時間おきに各人と話した。士気が衰えないよう、みんながくじけないよう頑張った。だがこの状況はたった2週間しか続かなかった。2週間後、トランジスタラジオを聞いていた選手たちは、墜落した彼らの旅客機の捜索が打ち切られたとの放送を流れるのを耳にした。すぐに、これまでリーダーが言っていた言葉は全て虚しく響くようになった。あなたがここに残るように言ったのよ。俺たちのこのざまを見てみろ。あなたの言うことなんて聞くんじゃなかった。最初にここから出ていくべきだったんだ。まだ体力もあって元気だった時に。リーダーは一つの戦略を示してきたのだが、それはうまくいかなかったのだ。人々はリーダーとしての彼を信用できなくなり、その役から外した。君がリーダーじゃダメだ。僕たちに代わって判断を下すことができないじゃないか。その後、リーダーになったのは体力難の人たちだった。願わくは助けを呼びに、何人か人を送り出せるようなルートを特定するため、いくつもの山頂や峠を越えられるような人である。私がこの話を皆さんにしているのは、2つのごく簡単な、単純な理由からだ。1つは、人を導く最善の方法は1つではないということ。状況によってリーダーであるあなたに求められる貢献は違う。それは時には技術的な専門知識かもしれないし、やる気を起こさせるような、そして人に霊感を与え、鼓舞するような貢献かもしれない。また時にはうまくいくかどうか保証されていなくても、とにかく何かやってみることだ。つまり危険をも犯すということかもしれない。状況によって求められるリーダーシップは違うのである。リーダーがまず自分に問いかけなければならない質問は、この状況に私はどのように貢献することができるのだろう。人々は私に何を求めているのだろう。彼らの成功に私はどのように貢献できるのだろうか、である。私流のやり方は何だろう、と自問していてはいけないのだ。今日の世界におけるリーダーシップは、リーダーであるあなたとはほとんど関係がない。何もかも他の人々と関係があることなのだ。この話をした2番目の理由とは、私たちリーダーはみんないろいろな人の導き方を開発しなければいけないということを思い出していただくためだ。私たちはさまざまなリーダーシップスキルや能力のレパートリーを作り出さなければならないのだ。こう書いてあります。はじめは専門家がリーダーとなって専門知識を使って事態を好転させようとしました。ある程度の成果を収めました。しかし専門家が専門知識で物事がよくできる相手になったらそんなに大きくないです。今考えてください。原子力の専門家が飛び出した放射能をなんとかできてるでしょうか。皆さん、国際放射線防護委員会が出している勧告書を読みになったことあるでしょうか。放射能が飛び散っちゃったところに住むためにはどうすればいい、住まなきゃなんない状況にどう対処したらいいかっていうのが書いてある勧告なんです。 ICRP の勧告が何て書いてあると思います。皆さん気をつけて住んでくださいって書いてあるんです気をつけるだけでだいぶ生涯の被爆が違いますよ。それだけしか書いてないんです。要するにお手上げだって言ってるわけですね。専門知識というのは金融でも財政でも経済でも原子力でも、それはある一部に役に立ちますが、今の日本のような今の世界のようなとてつもなく大きな変化にはその対処できる範囲はすごく小さいんです。私は最初からそれは感じてました。要するに日本再生は今までの専門家が自分の専門分野だけ何かやればいいっていうふうには全くならないだろうと私は思っていました。もしそれが可能であるならば平成の23年にもなってこんな不況が続いているはずはないんであります。みんなそれぞれ仕事をしてうまくいかないということはこの リーダーシップの話で言うと、一番初めの専門家が専門知識を駆使するだけではもう解決が少ない段階になっているということの証明だと思います。そして二つ目のリーダーシップがありました。今お話しした中で、頑張ればなんとかなるさ、ここに留まってればいいじゃないか、おい頑張れ、必ず誰か助けに来てくれるから。まあどちらかというと今の政治家はね、それに近いですね。私に任せてくれば、もう一つ余計なことは言うんですが、とにかくこの4年間待っててくれば日本は立ち直りますよ。言った通り増税を認めて何回法律通してくれれば V 字型回復しますよ。20年間聞いてきたと思いますね。企業の経営もそうですね。円高になってる、デフレになってる、あるいは何かいろんな問題が起きてきた、どうすればいいんだ。いや、言われた通りやってればいいんですよ。言われた通り仕事をしてれば必ず成功します。でも何か成功しないことも多いですね。なんかその頑張るとかですね、楽しく仕事するっていうのは非常にいいことなんです。震災以降の我々もですね、あまりのですね悲劇を目の前にすればですね、元気出そうよというのはそれは当たり前ですね。しかしよく考えなければなりません。本当に元気出そうと言ってるだけで物事が解決するのかどうかなんです。先ほどのその選手の例で言えば、ここにとどまっていよう、なんとかなると言って何もとどまっていました。そしたら創作を打ち切られてしまったんです。そしたらこのままなんとか黙って座ってればなんとかなると言ったリーダーシップがその瞬間に崩壊してしまったんです。で3人目のリーダーシップが出てきて、この3人目の3つ目のリーダーシップの人たちが彼らを救うことになるんです。助けに行って助けを呼んでくるんです。で助かるんです。やはりその打って出て山頂を越え峠を越え、それで助かるかどうかわからない、本当に間に合うかどうかわからない、行き着くかどうかわからないけども、突破口を開いてくるんです。そういうリーダーがいて、初めてあの人たちは助かったんです。私は、もう観光立国、一番始めた時から、これだと思ってたんです。誰かが先進道口を開いて、誰かが突破口を開かない限り、これ待ってたって、全然ダメだろうと思っていました。政治、あるいは経済、あるいはそれぞれの専門家に、なんかそれぞれ任しといたんで、これは絶対無理だろうと思ってました。でそれは特にこの震災以降、原発災害以降、非常にはっきりと見えてきたと思います。さっきも言ったように国際放射線防護委員会は言ってることは気をつけて済めばいいということだけです。気をつけて済めばいい、それはあまりにもですね悲劇的なアドバイスではないかと思いますよ。なんかテレビ見てたら、年金はこれから70歳以降支給すると、なんかこの前の60いくつで今70だと、多分私がこれから年を取ってきますと75、80、85、90、95年金は絶対潰れませんね。今あるお金はいくらと上から順番に払っていけばいいんですから。でここで打ち止めとね、亡くなったら打ち止め、年金潰れませんね。だから年金制度は絶対潰れないという言葉を信用して自分に金くれるだと思ってると大間違いですね。でもなんか今みんな、じゃあ金もらえないからといって自分で稼ぐわとか、なんか頑張ってやっていこうと具体的に行動してる人って日本人100人いたら何人いるでしょうかね。1人か 1.5 人ぐらいじゃないでしょうか。世の中っていうのはですから、誰かちゃんと先進道を開いてこうやればなんとかなるっていう道を開かないと、こういう時は動けなくなってしまってるんです。みんなその昨日と同じ生活をすることが精一杯になってしまって、もう未来を作れなくなってしまってるんです。だからだんだん怖い話は聞きたくなくなってしまう、何もしたくなくなってしまう。こうやってどんどんどんどん衰退と悲劇が広がっていってしまうんです。私はそれは今回震災と原発災害の後の様子を見て非常につくづく感じました。まず根本的に私が理事長になって、そしていくつか研究会を作りました。この研究会に全部意味があるんです。なぜかというと、本当に世の中全体を立て直そうと思ったら、いくつか柱を立てなければいけないんです。柱ってのがいるんです。建物にも柱というのが、柱を立てていって初めて建物は建つんです。この柱というのは、これがなかったら家が建たないというですね、一番重要なポイントなんです。まず私が考えたのは都市計画ですね。地域づくりということで、今これから午後説明いただきますけども、もう輸出に頼れませんよね。でものすごくなんかその少子高齢化も進んでますよね。 みんななんで少子高齢化でそれに対応することばかり考えるんですかね。少子高齢化に対応することばかり考えたら最後どうなると思います。日本中みんな老人ホームの街になっちゃうわけですよ。それどんなコンパクト地作ったって大切なことはどうやったらもう一回子供を産みたくなるかっていうな、そういうふうな気持ちになるような街を作ることが一番大切なんです。そのために安心して暮らせて、安心して仕事があって、老若男女みんな生きとし生けるものが、役割がある社会を作ることが大事なんです。その実際に役割を果たす場所が町なんです。江戸時代は江戸の町、奈良時代は奈良の都、平安時代は京都の町を作ることにその時代が集約されました。これは永遠の真理みたいなものなんです。ローマ時代はローマの都、縄文時代は諏訪であり青森であり、あの町を中心に文明が栄え、人々の生活が栄えていたんです。今こそ我々は今のこのですね、20世紀の残骸のような町をそのまま続けるんじゃなくて、全く新しい町を作ることが大事だと思っています。私は去年、あるいは1年その前の年の総会で総合トップの話をしたと思います。山の一番上から河口まで、上から全部この自然を、山川を整備して大掃除をして町を作り直したらどうですかとお話をしたと思います。おそらくあの原発の災害のところ、警戒区域、計画的避難区域はそうなると思います。もう今人住んでおりませんし、一番上から除染してって、私はあれこそまさになんか私がイメージで見えた総合特区の第1号ではないかという感じが今非常に強くするんです。2つ目は、そうやってじゃあ新しい日本の街をですね、いろんな仕事を想像しながら作るとして、他に何がいるんだろう。実はもう一つそこで必要なものが投資銀行なんです。投資銀行といいまして、人と技術と金を結びつけてくれる人、これは国内外を股にかけて活動する人はこれどうしてもいるんです。これについてはまだ具体的に研究会を皆さんとできる段階になってないことは私残念に思います。個人的に今いろいろ動いてます。もうちょっとだと思います。で、この投資銀行というのは例えばどんなふうにやるかというとですね、皆さんここにいろんな専門家いらっしゃいますよね。例えばですよ、今日これ総会終わること、大地震が来た、みんな潰れちゃった、ここだけ生き残ったとします。ここだけ我々どうして生き残れば、どうやって生き残ったらいいと思います。もしこれだけの我々が生き残ったとしたら、みんなで役割分担して新しい仕事するってことですね。皆さんそれぞれ専門技能を持ってるでしょ。だからこれで生き残ろうと思ったら、このみんながですね、じゃあ私はこれができる、私はこれができる、じゃあこれをやろう、あれをやろうってみんなプロジェクトを作って一斉に動き出すんで、そしたらこれが生き残れるんです。これが成功すればもっと多くの人たちも生き残れるんです。投資銀行というのはそういう話をして金や技術や人を結びつける、これが仕事なんです。で、私はこの投資銀行の第一番目に必要なのが、東京の武道館で日本全国あるいは場合によっては世界から何万人も集めて、まずこういうふうにやろうと話をして、さっき皆さん5分間やっていただきましたが、ああいうミーティングをからまず始めて、分科会を設けて、これはこうしよう、あれはこうしようって声を皆さん出していただいて、で、人のネットワークを自分たちで作ってもらって、それをどんどんどんどん消化されて実際に仕事しようって話になります。なので、それは今株暴落してますね、金融危機ですね、これやがて中国にも行きますね。私言ったことはその決して一言ではないんです。みんななくなっちゃいますから、はっきり言って、もう私本職は経済とか金融の分析なんで、これだけはねちょっと自信があるんですよ。みんななくなっちゃいますから、我々なんかしない限り日中も三中も行かなくなるときはもうこの1年2年来てると思います。業界とはすでにそうなってます。で、これについては私はもう少し民主党がしっかりやると思ってたんです。鳩山さんにも前に会ったことあるし、鳩山グループにも行って鳩山さん政権の時にやるって話があった。しかしあんまり遅ますね、ずっこけて、官でもダメで、野田でもね、ダメで、だからまあ政治が少しやるとうまくいくかなと思いましたが、これは全然ダメなんで、全く別途今その投資銀行の話して、やがてその会を開くべく、会を開くべく、まあちょっと個人的に動いています。来年にはやりたいと思っています。じゃないと間に合いません、はっきり言って。考えてくださいよ、不況だ不況だって言ったらみんな人いるじゃないですか、技術いるじゃないですか、専門家いるじゃないですか、技術あって専門家あるでしょ、集めてくれば仕事できるじゃないですか。 要するにこれでいい、このメンバーで生きるしかないと覚悟を決めたところから始まる。その覚悟はみんな潰れた時に決めざられなくなります。元気のいい人が出てきてやってもらったらそこから始まります。私は来年だろうと思ってます。それから新しい町、新しい21世紀に新しい技術がいるんですね。これは環境技術をはじめとしたさまざまな新しい技術が必要です。去年今年にかけましては理事の計らいでいろいろ見学もさせていただきました。さまざまな、ね、代替エネルギーのこともそうですが、非常に多くの技術が今我々にとって利用可能になっています。そのやっぱり時代を超える時に新しい技術、新しい科学、新しい技術というのはどうしても必要なんです。新しい突破口があるから未来が開けていくんです。例えばもし半導体というものがなかったら我々こんな小さなコンピューターを持つことはできませんでしたね。半導体なくこのコンピューターを作ろうと思ったら真空管とリレーですから、こんな大きな部屋丸ごとコンピューターにしてやっと動くかどうかって世界ですね。半導体になって初めて便利になるわけです。あ、その半導体や新しい科学もその中に入ってるんです。にアインシュタインの発見した量子物理学の成果がこの半導体の中に入ってるんです。携帯電話もそうです。だからこれ動くんです。だから新しい科学、新しい技術がないとなかなか本当の突破開けないんです。でその技術を勉強しましょうというのがありました。そしてリーダーシップですね。先ほど私がリーダーシップの小さなお話を申し上げましたが、まず何をやるんだって、横の人と手をつないでお互いの強みを発揮するようにシステムを組んでいくという、この力がどうしてもいるんです。言われたことだけやってるんではなかなか不十分です。今までの業界、今までの常識の中だけで仕事をしてあったら不十分なんです。全く今までとは違う人たち同士が集まって、それぞれが強みを発揮して 1+1 が3になるような仕事をしないと、もはやワークには立ち直らない、世界は立ち直らないんであります。そのために必要な共通のゲームのルール、あるいは方法論というものが組織のリーダーシップなんです。でこれも今年さまざまな研修を去年今年させていただきまして、勉強会もさせていただきまして、それもどんどん進んでいくところです。そしてやはり日本はやはりその担い手は中小企業なんです。中小零細企業の力というのは驚くべきものがあります。なぜこの、よく私も聞かれますが、あの政治がひどいって原発事故も津波があったらなんで円高になるんですかという声がよく聞きます。確かにね、悪いところだけ見たらですね、もう日本なんか今日終わってもおかしくないぐらいな状況ですが、やはりまだ経常収支は黒字ですね。円高ですね。まだ円高続きそうですね。なんかこの経済あるいは生活、社会、地域の安定を何が支えているかというと、やはりそれは日本は中小零細企業なんです。政府の力ではないですね。だから政府が機能不全を起こしてもちゃんと我々が毎日生活ができて、そして食事も食べられるのも、大企業といっても大企業はみんな仕事をみんな中小零細企業に振っちゃってますから、中小零細企業の人たちの力がですね、我が国を支えて世界を支えてるんです。特に今回大震災、原発事故ありまして、一時期日本の製造業が特に東北地方ほとんど止まってしまいました。その被害は全世界に及んだんです。日本の製造業をなくして世界の製造業なしということは世界が実感したんです。今年はじゃあその日本の製造業とは何かというと、基礎を支えているのは中小零細企業です。それは製造業だけではありません。一次産業、二次産業、三次産業、みんなこの中小零細企業というところがですね、日本を支えています。やはり中小零細企業がもっと生き生き元気にならない限り、これ日本の復興というのもないです。大企業が考える企業戦略や運営の仕方と中小零細企業はだいぶ違うんです。経営学の方に出てくるような大企業の運営の仕方と中小零細企業の運営の中小零細あるいは個人企業の運営の仕方はだいぶ違うんです。ここをやはり違いをはっきり見極めて、どうやったら中小零細企業が元気になるのか、それを勉強する、その研究会もずっと行われてきました。そしてスピンアウト研究会というのが、今年できたんですね。スピンアウトというのはもうこういう状況ですから、もう今までの仕事そのまま行っても嫌だと、新しいことを始めたい、そしてこれから反応反 X だ、農業をやりながら何かやるんだ、自分たちで食べるものぐらい自分たちで作ろう、こういう大きな理想のもとに始めたものがスピンアウト研究会です。またあたりいろいろご報告いただきますけども、もう実際にもう研究会進んでおりまして、 もう自分で起業しようっていう方も出てこられましたし、これからやろうっていう方も出てこられましたし、やはり打って出るっていうことですね。スピンアウトというのは打って出るっていうことですよ。さっきの3番目のリーダーシップですよ。出して死を待つわけにいかんと。成功するかどうかわからない、危険がいっぱい見せてる。しかし山頂を越え、峠を越えていかなければ未来が開けない。そういう状態になった時に、やはりそこの道を歩んでみるっていうのがスピンアウトですね。そういう人たちも出てきました。ふと気がついてみると、我々これずっとこの活動をやっていく中で、本当に多くの人たちがそうやって新しいその時代の息吹を実際に自分で勉強され、体験され、形にされてこられたと思います。一番大切なことは、最後に正解を一つ聞いてそれについていくことではないんです。どうしたと思います？これが正解だと誰が言ったことについていく、どうしたらそれがうまくいかないんだと思います？ほとんどの場合、何を勉強しないとそれが正解だとわからないんです。なぜそれが正解なのかがわからないんです。二つ目は、やろうと思っても頭で理解したことだから体がついていかないんです。自分で納得して、体で納得して、こうでなきゃいかんと思わない限り絶対に突破ってできません。必ず足が止まってしまうんです。頭が止まってしまうんです。これではこの一番大変な時に未来を作るってことができないんです。各研究会、各勉強会、その一日のやってることは一見小さなように見えるかもしれません。しかしあれを続けていくと、ある時その人は光を見ます。観光です。光を見ます。パッとひらめきます。あ、こうなんだな、ああなんだなと思います。その力がその人をして突破させる力になっていくんです。今のこの時代は、先ほど申し上げましたように、ただ単に専門知識を持っていればいいってものではありません。ただ単に街頭演説がうまいというわけでなければ、肩を叩くことがうまいということだけでは言わなくておかしません。やっぱ突破する人が、誰か突破する人が各分野で各地域に出てこなければ、絶対に我が国は立ち直らないんであります。私はこの NPO の最大の使命は突破するということだと思うんです。とにかくみんなが座りこけて、なんかこのまま座ってれば何とかなるかという甘い期待の中でいる中で、突破する道と突破できる人を作るということが最大の使命だと私は思っております。で、実は各研究会とは別に、私自身も今回震災の後いろいろ動くことがありました。それは放射能のことなんです。まあ、私どもの会社 で、たまたまその微生物を使いました農業っていうのをやっておりまして、でそれやってる高島さんっていうその沼津の、まあ、方がいらっしゃるんですが、かつて放射能、セシウムを、放射性セシウムを消したことがあるという話を聞いてたんですね。で、原発事故ありまして、何かの機会で、高島さん、これ福島の放射能、高島さんの技術で消えますかって、消えるよとおっしゃるんですね。で、早速実験をやりになった。私はですね、外々カウンターを持って行きました。やっぱり線量が低いんだね。こうね、処理したところだけね、全然線量が低いんですよ。むちゃくちゃ線量高い、あの蒲田橋ね、これはいけると思いました。大体皆さんも私もね、よく高校で理科習ったと思いますね。放射性物質が微生物で消えるなんてことはどこにも書いておりません。化学反応で放射能が消えるなんていう、あるいはその質量崩壊が止まるなんてことはどこにも書いていません。しかしそれって教科書に書いてないだけですよね。たまたま科学者が発見してないだけなんですね。この間もなんかニュートリノが、ニュートリノっていう物質がうんと小さいんだけど重さを持ってる物質で、これが光より速いということをね、見つけた人がいるんですよ。これね、多分ね、新幹線みたいに最近速くなったってんじゃないと思うんですね。新幹線は昔は遅かったけど今速いね、どんどん速くなってる。だから最近だって速くなってですね、光を追い越したとかね、光より速い望みができたとかさ、そういうもんじゃないと思うんですよね。多分太古の昔からニュートリノってある条件のもとに光より速く走るんだと思うんですよ。それを我々発見したってことですよ。発見すると物理学の教科書って変わりますよね。ということはさ、発見するかしないかって人間の問題なんですかね、物理の問題じゃないですよね。やってる人の問題ですよね。やってる人の問題なんだから、新しい発見があればできることにいくらでもあるはずですよね。 だからはっきりと私は物理の教科書当てにならないと思ったんです。消えるんだからこれ発見してないだけだろうと思ったんです。それで今回は強引に突破しました。去年から一昨年ぐらいからですね、実は当 NPO では毎月1回国会内で政策勉強会を開いていたんです。今その担当の議員さんが副大臣やってるんで、さすがに副大臣で出てこれないんでですね、まあちょっと今それやってないんですけども、ちょうど山口剛さんという方中心で何人かいらっしゃるんですが、政策勉強会で毎月国会の中で話をしたんですね、いろんな勉強で。その山口さんが内閣府の副大臣だったんですね。内閣府の副大臣で、まさにその原発担当だったんですね。原発事故放射能の汚染担当になって、で私は無理やりねじ込んでいきました。これしかないですよと、学者はねとにかく言うんだと。実際に我々行ったんです。例えばね、高崎にあります、群馬県高崎にあります国のですね原子力研究所行ったんです。保安委員から紹介されて行ったらね、こんなもんねインチキ持ってくるなって言われて追い返されちゃったんですね。まあ大体学者ってそんなもんですね。ドクターにですね、ねえ私ありがとうって言ったら病気が治ったったらね、こう来るなって言われたと思うんですね、おそらくね。でも治ったんだからいいじゃないね。治ったんだからいいようなことだけど、医者にしてみればさ、ありがとうと言って治ったらさ、仕事になんないからさ、そんな方が来てるのあれ来たくないと思うわけね。原子力の専門家もそうでしたよ。でもね、めげなかったから、もうこれしかないと思いましたからね。消えるはずがないんだな、あんなものはですね。土生えたってね、流したってどっか転がるだけだって言いましたね。こんなものはですね、世界の専門家がですよ、ICRP の専門家がね、気をつけて住めと、これ以外言ってないんだから、こんなもんほっとけばですね、気をつけようがない状態になって、お手上げになってパニックを起こして、みんな、ね、逃げ出しちゃうの、時間の問題ですよね、もうこれ。だからね、無理やり押したんです。もうね、横車みたいな横車をどんどん押しまして、政府の方にですね。そしたら、この我々勉強会やってくれた山口議員が答えてくれたんですよ。山口議員が横車で横車で横車を押してですね、あいつはとんでもない話を持ち回ってるって言われながらもですね、どんどんこれ持ち回りまして、あと他に応援してくれる議員たちもいまして、菅内閣の時に、菅首相と、あと関係大臣、副大臣の場で、今回のこの微生物除染を含めて、今まで知られてないその技術でも、効果のあるものはみんなやろう。反対、どんな有名なものでも、効果のないものやめようと、職でやることが考えて決まったんです。雑でした。で今、野田大学になりまして、実際に動いてまして、この間も復興本部から電話がかかってきまして、復興本部も行きましたよ。なんか役人たちが狭いとこにさ、うちゃうちゃいってなんか、ね、これじゃ復興しないと思ったけどね。なんかさ、復興本部でなんで東京にあんなみんなさ、缶首並べて座ってんだろうと思うんだけどね。まあまあ、それはいいんですけど。で、その復興本部が電話かかってきて、いよいよ警戒区域、計画的避難区域の除染をやるんだと。で、なんか、除染やるっていうと学者が文句言うんで、実証実験っていう、実験っていう名前にあるんでね、あれね。応募してくださいって分かってきて、まあ、応募するようです。あと今、川俣町で5000坪の除染やってます。5000坪。これはね、ある大手の会社の会長がポケットマネー出したんです。見るに耐えない。これで日本が潰れるとはどういうことだ、政府なんか頼ってる場合じゃない。もうね、見るに見かねてポケットマネー出されたんです。で、5000坪除染して、これはなんか県の、福島県のものとですね、まあそのうちデータ出してね、県の、県としての除染もこれで進めるらしいです。進めるようですけども。ですから私もですね、まずこの放射能問題については、そうやって、この3番目のリーダーシップ、これやりました。で、その、我々と勉強会やってくれた議員も見事に答えてくれて、一応乗りました。私はですから、そのベータ崩壊理論とか難しい言われても何も知りません。私は分かってるのは自分で海外観点を持ってて間違いなく下がってるという分かった、これだけになります。不確実な状況です。成功するかどうか分かりません。危険に満ちています。しかしやっぱり誰か突破しないとですね、どうにもなりません。ですが突破しました。なんか動いていくんじゃないかと思います。で、これうまくいけばですね、マツクイムシを防除するときもありますね。飛行機やヘリコプターに、こうね、薬剤師の上からまくでしょ。ああいうふうになるんですよ。阿武隈山地の山の上からですね、道で入れるところは林道にですね、バキュームカー持ってってダーッとまくんですね。入れないところ上からですね、飛行機でまくんですよ。で、じゃんじゃんじゃんじゃんやっていけばですね、だんだん消えていくと思います。だから私はなんとか、これを 一つに道をつなげられることができたから、これもですけど NPO の勉強会でやってたおかげです。毎月毎月その先生出てきてくれて、その先生が中心になって、他に何人かやってくれましたが、その中心が先生が中心になって基本的にやってくれました。総理のところまで持ってってくれました。二つ目は今まさにやってる仕事なんです。さまさりながら今南相馬の人たち大変なんですね。たまたま私がやっておりますインターネットラジオに南相馬の市議会議員が書き込みをしたんです。助けてください。その方は、まあ、今まで何回かインターネットラジオのコメントに書き込みをしてくださった方なんです。陶芸家の方なんです。それが昨年の12月に市会議員になられて、今市会議員の方なんです。それまではペンネームでしたから、まあ、陶芸家の方なんだなと思ったんですが、その方がいきなり実名でもうお手上げです、助けてくださいって話になりました。で乗り込んでいきました。何もできないんですけども、しかしその地元の声をさっき言ったその山口議員について政府の方にどんどん伝えました。往復のやり取りもしました。復興本部乗り込んでって、地元の人がどうしてもこのデータ欲しいって無理やり出してもらいました。特別にあれも相当無理押しをしました。出してくれました。で地元の人に持ってきました。それからもうとにかくマスコミを報道しませんから、悲惨な実態をどうしたらいいんでしょう。あれも YouTube でね、全国に全世界に発信するしかない。桜井市長だってですね、ねえ、なんか発信したんだから負けてらんないと、うちもやるべってですね、 YouTube で撮ってもらって、私が英語の字幕入れたんです。英語の字幕入れましてやりましたら、外国人も読んでくれましたよ。アメリカ人とかドイツ人とかですね、あっという間に広がりました。でこれは実はどうも国内に市役所や 市長に大きな圧力をかけたようですね。自分たちで情報を握りしてるとみんなバラされちゃうということで、ね、これはね、なんかうかうかしてられないということだったようだと思います。我々要求してたことは一つずつ実現されてきました。ソロンチームはプロトニウムはあるのかないのか、早くデータ出して出てきました。やっぱり猛烈に張りました。まだまだ他にもね、出てこないデータがあるんです。しかしああやってやってくとやっぱり出てきます。今やってることは東電の賠償なんです。160ページにわたる賠償金のですね、支払い要領をですね、紙は送ってきたんですね、冊子で。微々たる金しか払わないんです。微々たる金しか払わないで、ね、しかももったいぶってて、これ請求したら二度とこの先請求しませんって書いたんですね。何十万人に送って今払ったのたった6人だけですって。で地元の人たちは簡単に怒ってるんですね。ふざけるにも程があると。しかしね、どうすればいいんだと。そんな東電相手に民事訴訟なんてやったら、民事訴訟なんてやったこともないと。で国は動かない、国に行ったってね、どうにもならない。で地元で弁護士がいる。でも最近やっぱり地方に弁護士あまりいらっしゃらないんですね。いらっしゃらなくて、だから頼りにならない。電話がかかってきました。どうしたらいいんでしょう。わかりました。私一人結構有名な先生知ってるんですよ。かつて日英の商工ファンドが事件を起こしましたね。闇金、サラ金、バチ金でね。あの被害対策弁護団を全国で組織した中心人物を知ってるんですよ、私。電話しまして、もうね、収まりつかないと。南さんも収まりつかない。到底あんなもんにサインはできないんだと。これはもうね、原告団作って訴訟するんじゃない、ないと。もう地元もそういう声だと。先生どうしたらいいでしょうとお話ししました。そしたら被害対策弁護団を作るときに、この先生が日弁連の今の会長と相談して弁護団を作ったんです。早速日弁連の会長と相談してくれました。で体制もほぼできました。まだ公式に発表されてないと思いますけども、もうすぐこれは発表されるんじゃないかと思います。東電相手取って許さんという市民パワーがまずADR という裁判官の調停でやって、これで結構なんかね、お金をもらえるらしいですよ。主張を通るらしいです。でもしかしこれで納得しないでしょうから、そしたら今度本格的な訴訟だと。日弁連の会長も動いてくれて、なんか本格的に動き出すことになりました。これもやりました。ですから私自身、まあなんかこの1年はですね、こう突破ということで自分もいろいろやった気があります。そしてこの NPO でもですね、被災地に入院意見ですけどもね、視察にも行かさせていただきました。もう行きますとね、まあ、その被害の凄さもそうなんですが、例えば塩釜のですね JC の前の理事長さんもそうですが、自分の会社家が被災してるのに、そこは社員に任せて車で1時間以上かかるところまで応援に行くんですよね。これずっとやってもらえた。 やっぱこう何て言うんでしょうかね、こう民の力っていうんでしょうか、一つ何か起きた時に突破する人の力っていうんでしょうか、これはすごいものがあると私は感じたんです。こういうものがある限り我が国は大丈夫ですね。本当に非常に不幸なことだったんですが、この不幸なことのその先にあるもの、この不幸を乗り越えた先にある日本、新しい時代というものが、なんか私は半年経ってなんとなく見えてきた感じがするんです。ですから私はこの9期におきましてもですね、この NPO の活動はね、どんどん拡大していきたいと思うんです。でまずポイントは、まず第一に勉強していただくことであります。とにかく誰かの言ったことについていくというやり方では今回は絶対無理なんです。自分で歩いて走っていかない限りこの向こうに乗り越えることはできません。その自信と実力、そして仲間を売るということが今の我々にとって一番大切なことです。最後の方法論のところはほんのちょっと最後に勉強するだけで十分なことが結構多いんです。覚悟を決めて一歩を踏み出す、そして仲間を得てうまく何かやれば成功するという成功体験を得るまでが大変なんです。そこまでできたら、今度はあれ、今度はそっち、これはそんなに難しくありません。だから今我々が日本を再生するための静かなチーム作りと、それから各人が根を張り、そして地面の中に芽を出すという作業をやってるんです。かつて観光立国の時に私は思い出があるんです。この NPO で最初にやりました観光立国というのも、実はその最初はですね、小泉改革の時だったんです。小泉時代というのは皆さんご存知の通り、構造改革であったですね、ね、規制改革、それからそのリストラで、非常に惨憺たる時代でございましたね。でも、郵政民営化するかしないかで国会も紛糾しちゃってどうにもならない。で、この時にちょうど私の前の理事長だった熊谷博さんが、保守新党の党首で、で、たまたまですね、いろんな事情で小泉内閣と、連立政権組むことになったんです。だから政府に入ったんですね。で電話になってきまして、藤原さんね、これ政府に入ったけど何か新しいことやりたいんだと、もうねそんな郵政なんかやったらしょうがないじゃないかと、こんなことばっかりやってるんでね、でどうせ結論が出るわけがない、何か新しいことやりたいんだ、これから何かやるの一番いいことは何ですかと、で電話かかったんですよ。それはもう私の持論ですから、もう決まってますよ、観光と農業ですよ、これいけないと。観光というのはただ単に観光地を作ることじゃない、光を見ると書きますね。それはその地域がその地域らしい衣食住を満喫する人たちで満たされた時に、そこは永遠の観光地になるんですよ。皆さん観光って言った時ね、最大の資源は人ですからね。なんで京都やミラノやああいうところがいつも観光客が世界中から来るんですか。そこで住んでる人たちのライフスタイルがかっこよく見えるからでしょ。かっこよく見えるし、でその人に光を見るからでしょ。でだから観光というのは実はそのポイントは新しい町おこしなんです。その町の特徴を生かした衣食住を確立させるという町おこしが観光なんです。で観光客はその町おこしが成功すれば自動的にやってくるんです。でその町おこしはその地域らしくやらなきゃ絶対ダメなんです。単に箱物を作ったり、なんか遊園地作るだけでは全然ダメなんです。その地域らしいことをやらなければダメなんです。それは観光立国の理念で、私は非常に思い出があるんです。あの時も武道館みたいなことでやったんです。憲政記念館というところですね、保守新党でね、観光の大会やったんです。当時、扇千景さんがその当時でありまして、扇さん以下みんなこう来ましてですね、あの憲政記念館、割と狭いところで、あそこに2000人ぐらい集まったんじゃないでしょうか。全国の観光関係者が。で私もパネラーの一人で話をしまして、観光とはこうやってこういう理念でやるんだって話をしたのよく覚えてます。そこから始まったんです。本当にそこから始まったんです。それでみんな各地に帰ってって何かやろうよ、 やろうよとやらないかって話になって、でいろんな とこでね、もう自発的にですね何かやる人が出てきたんです。各地にですね、この地元は何とかしようたちが出てきて、それがだんだんだんだん広がって、今度クールジャパンという話になりました。実はその観光というのは、私は基本的にはですね、外国の最初あまり考えてなかったんです。国内でまず開発すると、だから外国人を送っていくことははっきり言って最初あまり考えてなかったんです。 ところがですね、クールジャパンという言葉がどんどん外国に広がっていったんです。かっこいい日本という意味なんです。かっこいい日本という言葉が、あのクールってのはあの紛らわしい言葉でね、涼しい日本じゃなくて、あれかっこいい日本という意味なんですよ。かっこいい日本という言葉がどんどん広がっていって、要するに我々は京都に行く、ミラノに行く、パリに行く、そこで見る、あれニューヨークに行く、なんかかっこいいと思うじゃないですか、ね、ああいうことを日本に感じ始める外国人が急速に増えていったんです。でクールジャパンという言葉でどんどん世界中に広がっていったんです。でこれは結果的に日本に随分観光客が来ることにつながりました。今ちょっとね放射能問題で伝えになってますが、これ微生物で消してごらんなさい。世界中の音立ててくるよ。それこそ福島空港とかあんなところは世界中からのチャーター機で着陸できないぐらいになりますよ。世界で初めてのこれ全部消しまったらね。これは本物の観光なんですよ。おおすごいと、私はなんかできるんじゃないかなと思うんです。そうやってですね、観光っていうのもですね、最初は小さく、そして理念をちゃんと立てたところなんです。理念を立ててみんなで集まってこうやってやりましょうよと、そこでまずお互い顔合わせをして、そこから始めるとうまくいくんです。そしてどんどんどんどん自然発生的に生まれていくんです。ですから振り返ってみると、小泉内閣でやった遺産で今残っているのが観光立国です。郵政民営化なんかね、めちゃくちゃになっちゃって今どうなってるか分かんないですね。あれ消えちゃいましたよ。だから小泉純一郎も首相を辞める最後、彼は観光立国で立ち上がった観光地ばっかり行ってましたよ、辞める前。だから小泉内閣で残ったものは観光立国だけなんです。ですから20世紀の初頭で始めてうまくいきました。だから今度はそれをもっと大きくした日本再生なんです。で、その観光をやった時に次は農業の話もしてたんです。それは今スピンオート研究会やってるこの農業なんです。要するに土から日本は復興するんだと、もう一回土を触るところから仕事のない人は何も元気が生まれるだろうという話なんです。で、それは業としての農業をどうするかという問題と同時に、一人一人がもう一回自分の生きる原点を見出そうという意味があるんです。なおち自分で自分の食べるものを作ることができるという自信感が一番大事なんです。今我々は自信がなく暮らしています。お金がなくなったら飢えて死ぬんじゃないかと思って、いや金がなくてもね、こうなんか作って暮らせますよ、家族養えますよって、この安心感があったら全然違いますよ。みんな子供産みますよ。私の子供の頃なんてご飯なんたらおかずはほんのわずかで、ねえ、米の飯たくさん食ってましたからね。兄弟が多から、まだ私は一人っ子だから親兄弟多かった。兄弟多くてですね、どうやって飯食ってたかっていうと、米の飯いっぱい食ってたんだね。おかずはわずかでいいわけですよ。だから金かかるんですよ。なもんでしょう、米と野菜さえあればさ、大したことないわけですよ。要するにそういう最低限度のことができるだけで、どれだけ自信が持ちますか、みんな。今ですね、農業はどんどん衰退しています、業として。でも新しく農業やる人がどんどん出てきています。ですから衰退して辞める人は辞めちゃいます、それっきりです。でも新しく農業やる人が出てきているんです。さまざまな分野でものすごいレベルの高い農業から個人の家庭菜園まで、あるいはベンチャーまで、これが新しい農業の担い手であります。だから土から始まる日本経済再生っていうのも随分できました。で、その一番小泉内閣やるときに3つ柱を立てて、その3つ目がですね、日本の大掃除って話をしたんです。日本列島を大掃除して、山の上から下まで全部クリーンアップして、また新しい街作っちゃおう。それで去年お話しした総合特区って話をしたんです。総合特区ってことは我々もどんどん行って、だから政府の政策になって復興特区という形でもう法律になりました。で、しかしまあどういう街を作るかがわからないから、特区は作ったんだけどまだ街ができてない。で、これから我々はどういう街を作るって話をこういうことで研究して、どんどん世の中に発信していくと、我々やってること政治家もみんな見てますから、あ、そうかなとみんな思って、自分たちでまたそれ書き直して政策になって実際に実現されていくんです。我々のところでやってると、それをみんな真似してどっかで聞かじって、で、なんか真似してやっていくんです。ずっとこの10年そうでしたから。で、本当に先ほどのこの放射能のことです。山の上から下までいよいよなんか掃除する時が来ました、ですからなんか本当に不思議なぐらいですね、日本再生っていうのはきっちりと進んでいます。私のイメージではきっちりと進んでいます。で、今先ほどご紹介になりました この絵巻物でございますね。この一部500円で、500円で売るの今日だけなんです。普通1000円なんですね。これですね、実は新しい日本の形を描いた絵巻物があります。これは専門の方々がですね、お求めいただいたものなんです。これ皆さんですね、ちらっと読んでいただいて、その知らない言葉があったら勉強してみないといいですよね。で、このいくつもの項目の中に、まず第一に皆さんが取り込める21世紀の課題が多分あると思います。何をしたらいいかわからない、自分が何の行動をしたらいいかわからないと悩んでいる方たくさんいらっしゃると思います。もしそうであれば、この中の一つどれでもいいからやってみられたらどうでしょうか。それはおそらくこれからの時代の非常に重要な何か分野の一つになっているはずなんです。何か自分で取り組めそうな話題があったら、一つ何かやってみたらいいと思いますよ、はい。で、今回の例えばその微生物の話もですね、これ新しい科学なんですね。新しい科学ですから、科学が新しくなると新しい商品も出てきます。ですから、なんか例えばですね、インターネットが始まる前ね、こんなに簡単にみんなで話できませんでしたね。こんなに簡単に世界中が無料でコミュニケーションできなかった。だから新しい科学から来ると、今までやりたくてもできなかったことが一気に進むんです。新しい科学技術がある。でもしかし、一気に進むだけであって方向性は変わらないんです。ですから方向性は大体ここに書いてある通りで大体まとまってると思います。ですから皆さんの中で自分が21世紀人になりたいと思ったら、この中どれか一つでもいいから自分で取り組んでみられたらいいと思います。で、手応えを感じられたらいいと思います。そこに多分皆さんの活躍の場所が見出せるんじゃないかと思います。これ非常によくできてまして、で、優先順位の高いものから並んでるんです。まず食料自給率 100% の使用、ね、私に言わせるとですね、私はね、一番大切なことはね、いざとなったら一家全員が最低限食べられる食料を作る準備技術を各家庭に与えることが日本最初の一番重要な秘訣だと私は思うんです。各家庭が最低限生きていくための食い物を自分たちで作れる資源と技術を与えることは日本最初の一番重要な鍵であるような気がするんです。どうしてだと思います？それを身につけたら怖いもんないですよ。失業しようがさ、ね、子供がどっか行ったちょっとさ、成功するかどうか分かんないベンチャーやったってさ、何怖いことないです。今から家帰って飯食ってるいいじゃないですか。これってついこの前の日本そうだったんですよ。40年前まで日本そうですよ。田舎に実家のある方はですね、田舎以外大体田んぼ畑があってね、昔兄弟多いですから、ね、何かいつもさ、いるわけよね。こうね、こう、調子悪い家にいるわけでしょ。作ってたわけじゃないですか。だから失敗しても戻る我が家がある、戻る実家もあるからみんな頑張っていけたんですよ。今それがないから、これ失敗したらもう路頭に迷ってみんな飢え死にすると思うから、しがみつくわけですよ。しがみつくから会社は重くなっちゃうし、コスト倒れになるし、しがみついた人は勉強もしなくなるし、現実見なくなる、全部悪循環ですよ。もう一回ね、昔みたいな大家族ってなかなかいけませんからね。そうじゃなくて、各家庭がですね、もうみんな自分たちで飯食えるような資源と技術を身につけたら、間違いなく日本は復興しますよ。子供どんどん産むようになりますよ。怖いものもない、政府何言われて自分で食えばいいんだもんね。上司、嫌な上司でさ、無理やり言われてなんかさ、仕事する必要ないもんね。じゃあ俺食おう。そうでしょ。要するにですね、サポートする力をね、サポートするとこをちゃんとやれやね、みんな元気になるんですよ。今の日本はね、そのね、サポートされない不安が人々をおじけづけさせて、縮小金庫に陥らせてるんです。だからその一番基本のところをやればいいですね。ですから食料自給率っていうのは、そういう意味でも含めてですね、非常に重要なことなんです。ただ単にね、金でいくらって話じゃない。自分で自分の食うものを最低限確保できる資源と実力を持っていれば、普段はだから買って食べていいんだよ。普段は全然買って食べていいんだけど、いざとなったらそれができたらね、こんな強いものはないんですよ、皆さん。何も恐れることはないんですよ。本当に。この世にですね、怖いものは神だけになります。上司も怖くない。国も怖くない。こうなりますからね。ここに最初に来てますでしょ。それから今度は、再生可能エネルギーの比率を可能な限り高める。 まあ今ですね、原子力が真ん中でダメですからね。でとりあえずその天然ガスの話があるわけですけども、まあ、天然ガスは結構いけそうです。でもしかしそのやっぱりガス出しますよね。二酸化炭素とか、二酸化炭素は原因かどうかって話ありますけども、しかし考えてみると皆さんね、その不自然なんですよね。もうなんか地面の底から臭いもの持ってきてさ、危ないもんねやるとか、ガスだって危ないでしょあれ。日本はですね、実は再生可能エネルギーについてはですね、ものすごい先進国なんですよ。かつて江戸という町はですね、100万人が化石燃料を全く使わずに生きていたんですよ。今皆さん考えてくださいよ、化石燃料を全く使わないところで100万人が見事な都市計画で町を作って、そして素晴らしい文化を生むことができる、そんな場所が地球上に一箇所でもありますか？ないよ。化石燃料ないところは悲惨なことになってます。今世界は、江戸時代の日本というのは化石燃料を全く使わずに、少なくとも江戸の町は100万人、当時世界で一番人口多いですね、町ができていたんです。再生可能エネルギーでね、これは日本の右に出る国ないんですよ。個々の技術はね、世界中持ってるけども、これを利用して町を作って文明を発展させて文化を作るなんてのは我が国しか過去なんか本格的にやったとこないですよね。あのモヘンジョダロとか、ああいうパキスタンの遺跡なんか木切りすぎて文明崩壊しちゃったんでしょ。再生可能じゃないよねあれね。日本まだ木ありますよね。ちょっとほっとくとなくなっちゃうのが危ないからね。だからね、こんなのは世界中が求める技術じゃないですか。それは我が国で研究しないでどうします。それから以下ね、地域のカーボンオフセットとか、警察のゼロエミッションとか、ずっと並んでますでしょ。優先順位の高いものから並んでまして、で後ろの方を見るとよくわかりますよね。自然と共に生きる、命こそプライオリティナンバーワン、そして脱物質経済。やはりですね、我々はここでね、経済考えるときに今日のタイトルなんです、順番を考えなければいけません。まず必要なものが命です。それから生活です。それから経済なんです。この順番を崩すからみんな元気なくなって生きていけなくなるんです。経済もダメになるんです。だからまず命が守れる、普通の人が普通に暮らして、普通の人ですよ、普通の人が普通に暮らしてですね、仕事ができて結婚できて子供を育てられて安心して死を迎えられる社会の中では根本的に間違っているわけであります。その基盤は我々が作らなければ誰が作るんでしょうか。そして、今日皆さんにですね、日本語の資料をこうお渡ししておりますが、1枚で日本再生と新しい街づくりという資料でございます。これ休み時間でも読んどいてください。午後あの地域の雛形研究会の方からねご発表いただきますけども、私が日本再生と言葉を言った時に具体的に目で見える形で何が出てくるかというと、新しい日本の街だと思うんです。ああ、それは決して縄文時代に戻るというんじゃないですか、街の形がね。ああ、こう考えてこういう街を作ったのか、これが21世紀なんだねと分かるものは必ずできるんだと思うんです。ですから目に見える21世紀というのは、その全ての要因が街づくりというところに最終的に帰結するんだろうと思うんです。そのことを書いてございます。そして実は今日は世界的に非常に興味深い日なんです。それはアメリカで始まりましたウォール街を占拠しようという運動の世界統一行動日なんです。おそらく東京でも誰かでもやってるんじゃないかと思うんですが、日本語の横長の資料あります。日本語と英語になった、実はこの英語の翻訳なんですが、日本語なんですが、これも休み時間に読んでいただきたいと思いますが、ここに今回のウォールストリートを占拠しようという運動の理念のエッセンスが入っています。一言で言うと、政治を政治家から取り戻そうということです。このまま政治を政治家に任しておいたら、アメリカはおかしくない。政治家から政治を取り戻そうと言っているんです。で、直接民主主義だって、あっちスイスはやってんじゃないか、我々だってやればできんじゃないかというふうに結ばれています。これは今の我々と同じです。はっきり言って民主党や自民党を任せて日本を再生するとは全く思いません。皆さんもそう思うでしょう。だから我々でやってるんです。で、我々は別にデモやろうってわけじゃありません。デモやってこういうふうに座り込みしてもあまり時代は変わらないだろう。だからアメリカなんかもっと状況ひどいわけです。まだそこからですね。我々は少なくともそこをする必要はないでしょう。そうじゃなくてもっと建設的に、政府がどうこうの問題じゃなくて、政府に対して何を言うかとか、政府から金を持ってくるかとか、 政府をどうしようってんじゃなくて、政府も、まあ、哀れな公務員の集まりですから、ね、哀れな公務員の集まりですから、まあ、潰れかけた会社だよね、潰れかけた大企業ですよ、世界中国営企業たくさんあるでしょ。だからそれをどうこうしようっていうんじゃなくて、まずとにかく成長するところ、うまくいってるところを作ることです。そうすればうまくいかないところの整理は難しくないんです。今、未来がないところでぶっ壊すところだけ続くからみんな大変なんです。だから私はですね、何かと戦うっていうんじゃなくて、それどうでもいいから、誰か戦う人は戦う人いるから好きな人はね、そうじゃなくて、新しいものを作りたいんです、早く。新しい日本の雛形を。で、こういうのがうまくいくの見えると、真似しますから。観光がそうだったんだから。観光立国でみんなそうやって、隣の村の真似してみんなやってったんですから。こういう力は日本人強いんです。隣の村の見てですね、真似して、ちょっと改善して、もっと良くする。これすごくうまいんです。誰言うとなく、さーっと広がってきます。私、これが今一番早飯だと思うんです。これを一言で言えば、国民運動って言いますね。まあ、政治家目線だからいい言葉じゃないんですけど、定義的に言えば国民運動と言いますが、別に政治家に呼んできてやってるわけじゃなくて、自分たちでやろうということですね。まさに21世紀は民政自治の時代です。民が行動するんです。で、その時にやっぱり日本ということですから、歴史もありまして文化がありますから、あんまりトンチンカンなことやっても続かないんですね。あんまりトンチンカンなことやると日本はやっぱ失敗しますんで、やっぱそれは歴史とかね、文化文明をね、自然を踏まえたもんでないとうまくいきませんので、やっぱり地域なんですよ。地域を基本にやっていくというのが中心だろうと思うんですね。まあ、そんなことで取り組んでおりまして、これからまた1年間もですね、取り組んでいきたいと思います。で、こういう時だからこそ皆さんね、友達を連れてきてほしいんです。研究会や勉強会に。で、やっぱり一緒にですね、感じ行動する仲間をね、というのを増やしていただきたいと思います。ですから今年度もですね、いろいろと行事やってきますので、皆様にたくさんで参加していただいて、で、私はまあ政治の状況とか海外の状況とか見ながらですね、またちょっと行動するところは行動して、点を線につないだりですね、まあどっかの山にですね、ロープかけたりですね、なんかやってきてると思いますので、それは機動的に状況を見ながらやってきますので、まあ、それはそろそろ皆さんにご連絡できますけどもね、まあ、そんなことで進めていきたいと思いますのでね、どうぞ今年1年もよろしくお願いしたいと思います。ということで、私のお話はこれで終わりさせていただきます。どうもありがとうございました。